今日の聖書の箇所はイエス様が12人を選ばれた場面です。彼らは使徒と名付けられました。いわゆる十二使徒です。イエス様にはたくさんの弟子たちが従っていましたが、イエス様はその中からこれと思う人々を呼び寄せられて十二人を任命し使徒と名付けられました。この使徒たちは特にイエス様の十字架と復活の御業の後、聖霊を注がれ各地へと神の国の福音を述べ伝えてゆきました。そのことによってイエス様に救われた者たちの群れである教会が世界中に生まれたのです。私たちのこの教会も歴史を約2000年遡っていけばイエス様が任命されたこの十二使徒にたどり着きます。今日の御言葉はイエス様がこの教会の歴史の先頭に立つ十二使徒をどのようにして選ばれたか、そしてその十二人はどのような人たちだったか、そのことが語られている箇所です。さて、十二使徒が選ばれたいきさつはまず13節にこのようにありました。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると彼らは身元に来た。はじめにイエスが山に登って、こうさらりと語られていますけれども、イエス様が山に登られるのは父なる神様に祈る時であることが知られています。ルカによる福音書の同じ十二使徒が選ばれる場面が語られているところでは、特にイエス様の祈りが強調して語られています。ルカの十二使徒を選ぶ場面である6章の12節から13節にはこうあるのです。その頃イエスは祈るために山に行き、夜を徹して神に祈られた。朝になると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。つまりイエス様は徹夜で祈って12人を選ばれたとあるのです。イエス様は山に登り熱心な祈りを持って一人一人をお選びになりました。そしてこれと思う人々を呼び寄せられたのです。ところで、これと思う人々というのは、面白い日本語の訳だと思いますけれども、本来のギリシャ語を直訳すると、ここは彼自身が望んだ人々と書かれています。イエス様はご自身が望んだ人々を呼び寄せられた。イエス様は徹夜で祈り十二人をこれと思ってご自分が望んで使徒に任命されました。彼らが選ばれた理由はただそれだけです。イエス様が望まれたから選ばれた。ですから後から十二使徒のリストが出てきますけれども、私たちにはなぜこれらの人々が選ばれたのか、その理由が全く分かりません。それはただイエス様が望まれたから、そのようにしか答えようがないのです。で、通常私たちが誰かを選んで特別な務めに任命するときは、その人の資質や能力や性格、人となりなどいろいろなことを考えて、他の人よりも優れていたり立派であったりしたときに、これと思って、この人しかいないと思って それを理由に選びます。でもイエス様がお選びになる基準は私たちの基準とは全く異なるようなのです。で、後でこの12人の中の特徴的な人々を見ていきますけれども、私たちから見たらイエス様はなぜこんな人を選んでしまったのか、これはもしかして間違いだったんじゃないだろうか、そう思うような人物さえこの12人には含まれています。でも人の理由にはよらないで、イエス様がこれと思われた、イエス様ご自身が望まれた、神の御子イエス様が全く自由なご自分の意思によって選ばれた、それがとても大切なことなのです。続いて14節にはこう語られています。そこで12人を任命し、使徒と名付けられた。ここにイエス様は12人を使徒と名付けられたとありますが、この使徒というのは本来の言葉では使わされたもの、派遣されたものという意味で、ある人の代理人となって派遣される人のことを使徒と呼んだのです。この代理人になる人は派遣した人に代わって権威を持ち、すべての責任を委ねられ、法的な行為も代理で行うことができました。ですからこの代理人には派遣する人に完全に服従する義務もありました。本人の代わりに何でもすべてのことを行えるのですから、それは当然のことでしょう。また派遣した人がこの代理人を信用していなければ、この関係は成り立ちません。イエス様は12人をそのようなご自分の代理人として使徒と名付け選ばれたのです。そうしてイエス様が12人を任命し使徒と名付けられたのは、今日の御言葉には彼らを自分のそばに置くため、また宣教に使わし悪霊を追い出す権能を持たせるためであったとありました。使徒たちはイエス様によって宣教に派遣される目的を持って選ばれたのです。でも十二使徒が実際派遣されていくのは、実は今日の箇所からずっと後の6章7節に入ってからです。それまで使徒たちはまだまだ派遣されずにいるのです。その前に十二使徒が一番最初にさせられたこと、それはまずイエス様のそばに置かれるということでした。まず十二人はイエス様の最も近くに置かれ、イエス様の最も近くでその神の教えを繰り返し聞き、またイエス様の最も近くでその神の御業を目撃させられたのです。そうして十二人はイエス様の身元、つまり神の国のただ中にまず置かれて、その恵みを知らされ、信仰を養われ、強められて、派遣の前の十分な備えがなされたのです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様はご自分が実現なさるこの 神の恵みのご支配を一人でも多くの人々に告げ知らせるために12人に十分な備えをなさせた上でご自分の代理人として使徒として彼らを宣教に使わされるのです。またここにはイエス様が12人に悪霊を追い出す権能を持たせられたとあります。でこれは使徒たちに何か特殊能力が与えられたということではありません。悪霊を追い出すことはこれまで神の御子イエス様が神の権威を持つことの印としてまた神の国を実現することで実現する方であることの印としてなされてきた御業でした。悪霊というのは人々を支配し神様から引き離そうとする力のことです。ですから十二使徒たちがイエス様の権能を預かってイエス様の神の国を宣教するということはその先々でイエス様の神の権威による神様のご支配が宣言されるということです。ですからその神の国が告げられるところで人々を捕らえている悪霊の支配は神のご支配によって打ち破られていくということなのです。このように使徒が使徒として神の国の福音を述べ伝えまた悪霊を追い出すことができるのはこの12人それぞれの力や能力によるのではないのです。イエス様が選びイエス様が備えをなしイエス様が権能を与えイエス様が使わされることによってこそ彼らは使徒としての務めを初めて果たせるのです。彼らはただイエス様から託された神の国の福音をイエス様の権威によってひたすら告げていくだけです。そんな使徒たちに求められていることは使わせてくださった方にただ忠実であるということだけなのです。ですから14節にはイエス様が12人を任命し使徒と名付けられたとありましたがこの任命するという言葉は本来は作る作り出すという意味の言葉なのです。つまり、任命と言ってしまうと誰か適任者を任務に就かせるということですけれどもイエス様は適任者を選んで務めに任命させたというよりはご自分が望まれて選んだ12人を一から教え養い備えさせ使徒として作り上げられた新しくそこに使徒を作られたということなのです。また12人がイエス様によって新たに作られるということにおいてはこの12という数字にも実に深い意味があります。12というのは旧約聖書における神様に選ばれた民イスラエルの12部族を表しています。この12部族からなるイスラエルを神様はご自分の民として選ばれました。そしてこの選ばれた民を通して地上のすべての人々を祝福し罪をあがなって救ってくださるとの約束を告げてこられたのです。そしてその約束の実現のためにこの 選ばれたイスラエルの中から神の御子イエス様がお生まれになり、救い主としてこの世に使わされたのです。神様の約束の実現のために来られたイエス様は、救い主として御業を成し遂げ、約束を果たし、世のすべての人々を神の国へ招き、ご自分の民として集めようとしておられます。そのためにイエス様はここに新たに12人を選び、ここから神の国の福音による新しいイスラエル、新しい神の民を作り出そうとしておられるのです。イエス様が作り出される新しい神の民は、もはや民族を超えて、国を超えて、時代を超えて、イエス様の身元へ集められてきます。神の国の福音は、使徒たちの宣教から始まって、やがてこの日本の、この時代の、この私たちにも述べ伝えられました。そしてここで私たちも今、神の国の福音を聞き、救いへの招きを受け、こうしてイエス様の身元に集められて、新しい神の民に加えられているのです。さて、改めてそんな神の国の実現のために重要な役割を果たす使徒として、イエス様がこれと思って選ばれた人々のリストが3章の16節以下に載っています。イエス様の選びは、ご自身の全く自由なご意思による選びです。人間の側に選ばれる素質や理由は何も見当たりません。ですから、私たちだったら、まるで使徒とするにはふさわしくないだろうと判断する、そんな人物さえイエス様は望まれ選んでおられるのです。かいつまんでそのバラエティーさを見ていきますと、まずシモンにはペトロという名をつけられたとあります。一番弟子のペトロです。ペトロと彼の兄弟、弟のアンデレは漁師でしたから、イエス様の教えを託されても、人に語れるようなタイプではなかったと思われます。しかもペトロは十字架の前にイエス様を3回も知らないと否認する、そんな信仰的な弱さを持っていました。また次にゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名をつけられたとありました。彼らもまた漁師でした。そしてボアネルゲス、雷の子ら、そのように呼ばれたのは、一つの良い方の意味では、神様は旧約聖書の時代は雷によってご自分の臨在を表されたことから、神の真理を語る声という意味で雷の子ら、そう呼ばれたという説があります。しかしもう一方では、この兄弟は非常に気性が荒くて、いつも雷のような大声を出しているから、そのように呼ばれたのだという説もあります。それにトマス、彼は疑い深いトマスと呼ばれ、復活のイエス様を自分の目で見るまでは決して信じませんでした。またアルファイの子ヤコブ、彼はこのマルコによる福音書の2章でイエス様に弟子として招かれる徴税人のアルファイの子レビと 同一人物であると思われます。彼は徴税人という仕事をしていました。それはユダヤ一帯を支配していたローマ帝国の委託を受けて、この敵であるローマ帝国の権力にあやかって同胞のユダヤ人から厳しく税金を取り立て私腹を肥やすというあくどい仕事をしていた人たちです。ですからユダヤ人たちの中では徴税人というのは汚れていて罪深くて決して救われることがないだろうと思われていた人々です。そのようにローマ帝国の権力にあやかっている人がいる一方で、熱心党のシモンと呼ばれる人もいました。この熱心党というのはユダヤ人の中でもローマに武力を持って抵抗し、イスラエル民族の独立を目指そうとする過激な民族主義者の一派です。ですから徴税人と熱心党は政治的には全く相入れない立場なのです。そのような人々が一緒にこの12人に選ばれている。このように性格も経歴も思想も素質も能力も、私たちの目からは選ばれる特別な理由は何も見出せないのです。むしろちょっとややこしそうな人が選ばれている印象です。そして最後の19節にはこうあります。それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。聖書はイエス様が徹夜で祈られて、これと思って選ばれた12人の中にイエス様を裏切ったあのユダがいたことも忠実に伝えているのです。私たちはイエス様がユダを選ばれたのは何か間違いだったんじゃないだろうか、どうしてこんな人が12人の中に入ってしまったんだろうか、そのように感じます。でもこのユダも確かにイエス様が祈りを持って望まれて、これと思って選ばれた一人だったのです。イエス様が十字架にかけられるにあたっては、このユダの裏切りが確かに決定的でした。でもユダは初めからイエス様を裏切って十字架に追いやる役割として選ばれたのではありません。イエス様はやはりユダもまた神様を愛し、隣人を愛し、神様の恵みのご支配の中で自分に従ってくることを心から望んでおられたのです。ユダのことも心から愛しておられたのです。でもイエス様の御心が分からず、信じて従うことができなかったユダは罪に捕らえられ、ひどい仕方でイエス様を裏切ってしまうことになったのです。それに私たちはこのユダにばかり目が行きがちですが、決してユダだけがイエス様を裏切ったのではないのです。一番弟子のペトロだって、他の弟子たちだって、みんな十字架の前にイエス様を見捨てて逃げ去ったのです。使徒としてイエス様に望まれ、イエス様に選ばれた12人は誰一人十字架に至るまでイエス様に忠実に従い抜くことはできませんでした。ユダだけがイエス様の十字架の原因になったのではありません。十二使徒全員の一人一人の神様に背く心が 御心に従えない罪がイエス様を十字架へと追いやったのです。そして私たちもまた誰がユダになることはないと言い切ることができるでしょうか。誰がイエス様を裏切ることは決してないと言い切ることができるでしょうか。私たちの誰だってユダのような罪を抱え込んでいるのです。私たちすべてがイエス様の御心に背き裏切りイエス様を十字架につけたのです。でもイエス様がこの十二人を選ばれました。あのユダもイエス様がこれと望んで選ばれました。そしてイエス様はその裏切ったユダの罪をも背負って、そしてペトロの裏切りも他の人たちの弱さも疑い深さも愚かさも彼らの罪もすべて背負って、そしてこの私たちの罪もすべて背負って、その罪をあがなうために十字架におかかりになったのです。人たちは優秀だから、信仰深いから、強いから、従順だからイエス様に選ばれたのではありません。むしろ弱さを抱え、愚かさを抱え、途方もない罪を抱えていた。イエス様にその罪を許されて、あがなわれて、救われることによってしか立つことのできない人々だった。でも、だからこそイエス様はご自分の恵みによって救い、ご自分の罪のあがないによって立たせるために、彼らを望み、求め、選んでくださったのです。神の国は、イエス様のご支配は、彼らの罪を、私たちの罪を、すべて覆ってくださることができます。イエス様の十字架の死による罪のあがないは、どんなに深い罪を犯した者にも、神様の許しを与えることができます。イエス様は、あのような裏切り者のユダをも選んでくださった。イエス様は、あのようなユダの罪のためにも、十字架にかかってくださった。十二使徒の中に、あのような裏切り者のユダが選ばれていたのは、決して間違いなどではありません。ユダの選びは、むしろ私たちにとって大きな慰めでしかないのです。どれだけ人の目から見て救いようがないと思われても、どれだけ弱く疑い深く罪深くても、それはイエス様に選ばれない理由にはならないということなのです。十字架にかけられたイエス様は、ご自分の死をもってユダの罪を、使徒たちの罪を、私たちの罪をあがなってくださいました。そして神様は、イエス様がまことに罪と死に打ち勝たれたことを明らかにするために、この方を死者の中から復活させてくださったのです。そして人たちはこの復活のイエス様と再び出会っていただきました。イエス様を、復活のイエス様と出会うことによって、人たちはイエス様を十字架へと追いやった自分たちの罪が、裏切った罪が、見捨てた罪が、すべてこの方自身の命によってあがなわれ、許されたことを知らされたのです。 復活のイエス様の御前で彼らは自分の弱さが、自分の愚かさが、自分の罪がどれだけ恥ずかしかったことでしょうか。でもそれを許していただいたことはどれだけ嬉しかったことでしょうか。そうして十字架と復活のイエス様から誠に神の国の福音を受け取った人たちはイエス様によって立ち上がらされ、イエス様によって新しくされ、このことを述べ伝えるために世界中に使わされていったのです。人たちはただイエス様の恵みによって、ただイエス様の十字架によって建てられた人々だったのです。十二使徒が罪深いものであるにもかかわらず、イエス様の祈りによってイエス様に望まれて選ばれたことは私たちの本当に大きな慰めです。なぜなら私たちが今こうして教会に招かれていること、イエス様を知り神の国の福音を知らされ、罪の許しを信じ礼拝を捧げていることも全く同じことだからです。私たちが教会に招かれたのは、イエス様の民として選ばれたのは、私たちが信仰深く強く清く従順だったからでは全くありません。私たちが弱くても疑い深くても、どれだけ人から救いようがないと思われる罪人でも、イエス様はただ御心によってご自分の意思によって私たちを選んでくださり、望んでくださり、身元へ呼び寄せてくださったのです。このことはただ愛によります。思えば神様は旧約聖書の時代からご自分の民を人間の側の条件や理由ではなくて、ご自分の自由なご意思によって、ただ愛のゆえにお選びになるお方でした。今日読まれた旧約聖書の申命記7章の6節から8節のところは、神様が救いのご計画のためにイスラエルの民を選ばれたその理由が語られていました。こうありました。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地上にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。あなた方がどの民よりも数が多かったから、主があなた方に心を惹かれて選んだのではない。むしろあなた方はどの民よりも少なかった。ただあなた方に対する主の愛のゆえに、またあなた方の先祖に誓われた誓いを守るために、主は力強い手によってあなた方を導き出し、奴隷の家エジプトの王ファラオの手からあなたを贖い出したのである。イスラエルの民が神様に選ばれたのは、数が多いから強いから優秀だから神様が心惹かれて選んだのではない、そう言われています。むしろこの民はどの他の民よりも少なかった、小さかった、弱かった。でもただあなた方に対する主の愛のゆえに、神様はこの民をお選びになったのです。この神様の愛が今イエス様を通して私たち一人一人にも向けられているのです。神様は イエス様は言われます。あなたが強いから、信心深いから、従順だから、私はあなたを選んだのではない。あなたは弱く小さく、どうしようもなく罪深い。でもただあなたに対する愛のゆえに、私はあなたを選び、あなたを私の宝の民とする。あなたを罪からあがない出すと。ただこの愛のゆえに、神様に選ばれ望まれ、イエス様の新しい神の民とされた私たちなのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、ただ愛のゆえに、イエス様が祈りを持って私たちを選んでくださり、望んでくださり、神の国へと、身元へと招いてくださったことを感謝いたします。イエス様の十字架と復活の恵みによってしか生きることも立つこともできない私たちです。どうか私たちが差し出されている愛を素直に受け入れ、イエス様の十字架によって罪を許され、復活の恵みのうちに神の国に喜んで生きるものとされますように。また御心でしたら、イエス様に選ばれ恵みを受け取り養われているものとして、どうか私たちも使徒たちのように、神の国の福音を喜んで告げ知らせるものとして、あなたが選ばれ救おうとしておられるもののところに使わせてください。このお祈りを私たちの主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。